もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
まあ、離れて暮らしている子供との今後の接し方なんですけれども。
はい。まず、あなたはおいくつですか？
私43です。
43歳。お子様と離れてるっていうことは、奥様と離婚されちゃった？
そうですね。
離婚されちゃった奥様おいくつ？
36です。
36 歳。そうすると、お子さんお一人？
3人います。
お子さん全部親権は奥様。
そうです。
はい。じゃあ、お子さんのお年と性別を教えてください。
13歳男、11歳男、9歳女。
で、何年ぐらい前に別れられた？
離婚したのは5年ぐらい前です。
はい。きっかけは何だったんですか？
まあ、ちょっと奥さんの浮気というか不貞行為が発覚して、ちょっ
なると ほど。
生活ができなくなった。
そうすると離婚を言い出したのはあなたの方？
そうですね。
で、その時は、いわゆるお互いに話し合って離婚されたのか、それとも協議離婚っていうか。
そうですね。まあ、最初はまあ普通に話して、まあ、協議離婚っていうんですかね。
なるほど。じゃあ、調停までは行ってない。
いけないです。
はい。その時の条件はどういう条件でした？
条件は、親権は奥さん。
はい。
で、慰謝料もなし。
はい。
で、まあ、財産分与っていう形です。
お子さんに関しては。
子供に関しては、養育費を月々2万5千円で、3人で7万5千円です。
なるほど。
あとは、月に2回ほど面会を、
面会ありますね。
させてもらってます。
で、そろそろ本題なんですが、
はい。
そのお子さんについてということで、
はい。
そのお子さんのうちのどなたかに何かありました？
そうで、一番上の長男、13歳の男なんですけれども、まあ今中学校1年生で、まあ2週間に1回会った時に、まあいろんな話を、長男とはたわいもない話をするんですけれども、まあその中で、まあ学校どうだとか、悩み事あるかみたいな話を、まあ父親としてなんとなく、どんな生活をしてるかちょっと聞きたいので、まあどんなことをやってんのなんて話をしたりするんですけれども、その中でまあちょっと子供からまあ相談を受けまして、別れた奥さんの方に新しい、まあ、彼氏ができたみたいなんですけれども、で、まあ、再婚も視野に入れてるようで、それは全然、素晴らしいことだなとは僕は理解はしているんですけれども、その男性が、その子供たちが寝た後に、家に泊まりに来ていると。で、毎日来てるみたいなんですけれども、で、子供が起きる前に帰られるみたいなんですけれども、まあ中学校1年生ぐらいになると、なんとなくそういうの気配で分かったりすると思うんですけれども、で、まあちょっと早く目が覚めちゃう時ってあると思うんですけれども、そういった時に自分の母親とその彼氏が布団で寝ているのを見てしまったりとかして、あとはその、賃貸のアパートに住んでるので、大きい家ではないので、寝ているんだけども、その男女の声が聞こえてしまったり、こう、なんていうんだ、気配で感じるそうなんですね。で、息子的には辛いと、やめさせてほしいというか、嫌なんだという話を受けたので。自分で言って、お母さんに言ってみたらどうだいって言ったら、ちょっと自分ではちょっと言いづらいっていうことだったので、私の方から一度、まあ、別れた奥さんの方に、ちょっともうちょっと子供に配慮した付き合い方をしてほしいんだけどっていう、まあお願いはしたことはあったんですけれども、
そ
なか
れ
なか、
は今からどれぐらい前？
1ヶ月ぐらい前
1
です
ヶ
か
月ぐ
ね。
らい前。
はい、ぐらい前に、ちょっと配慮してほしいという話はしたんですけれども、 特に改善もされずに息子にそういった話をしたこともないようなんですね、
はい、
でまた今日まで続いてて、また先日会った時にもう辛いと、
はい、
で、まあ、はっきりとは言わないんですけれども、あの私の方にと一緒に生活をしたいっていうニュアンスはちょっとあったんですけれど、本人もちょっと悩んでいるということで、どう子供と接してあげて、どうフォローしてあげればいいのかなっていうので、ちょっと私自身も悩んでしまったんですけれども、
はい、あなた自身は会社員ですか、
はい、
それとも自営とか。
あ、一応会社員です。
会社員でいらっしゃる、
はい、
で現在はあなたはお一人で生活してらっしゃるの。
私の母ですね、75歳になるんですけれども。
実家に戻られたわけ。
そうです、
はい、
はい、で2人で住んでて、まあ、一応持ち家で部屋なんかもあるので受け入れることはもちろん可能なんですけれども、
はい、そうするとお子さんをね、
はい、
全部奥様の方に預けられたのは、
はい、
その奥様の方に、
はい、
いわゆる経済的なことも考えて、奥様も仕事されてんの。
今はしてますけれど、うん、離婚当時はしてないです。
専業主婦だった。
はい、
なるほど。その奥様に預けられ、
はい、
こちらはご両親のサポートとかありそうなの。元義理のお父さんお母さん
はないです。
ないの、
はい、
で3人お子さん預け、
はい、
で結局それってどちらかというと、
はい、
坊主に行くよりは今朝まで憎いみたいな、要は奥様のことに腹が立ってるから、
はい、
お子さんたちの面倒も見たくないっていうのもあった。
はなかったですね。それは本当になかったです。できれば僕は本当は養育したかった。
それは言いましたか。
言いました。
じゃあどうして言ったのにもかかわらず3人とも奥様の方なの。
ですね、一回その僕が頭に来て、
うん、
奥さんを追い出したことを、うん、まあそのすぐ分かった時ですね、
はい、
追い出したんです、で僕が子供3人育ててます、でこのまま3人で、あ、まあ、家族4人で、まあ、僕なりに父親として母親の代わりをしながらこう育てていたんですけれども、
はい、
下の子がやはりまだちっちゃかったので、そのまあ、ママママと毎晩のように泣いてたりして、3ヶ月ぐらい僕一人で頑張ったんですけれど、
うん、
でやっぱり母親必要なのかなと思って、こうでもう一回やり直そうかっていう形でこう生活はしたんですけれど、
はい、
やっぱり僕の方がちょっと奥さんを許せなくて、
うん、
でそうなると今度奥さんが子供を連れて出て行っちゃったっていう感じです、
うん、
はい、
あ、そうするとそのいわゆる話し合いで真剣云々というよりは、
はい、
行動が先にあったわけ ね。
そうですね。
奥様が子供連れて出てっちゃった。
そうですね。そしたらもう、
なるほど、
取り返すことが正直できなくて、
うん、はい、取り返そうと思ったの。
思いました。
でその取り返そうと思って、
はい、
なんか行動しましたか。
まあ、いろいろ弁護士さんのとことか相談しに行ったら、今の状況だともうちょっとっていう話だったの で、
うん、
であまりこれで、まあ、裁判とかギスギスした関係になって、このあと子供たち耐えないようにされるのもちょっと嫌だっていうのもあったので、
うん、なるほど、
はい。
今距離的にはどれぐらいなんですか。お近いんですか。
あ、もって同じ町内に
住んで。あ、町内に住んでます。
はい、
あ、じゃあ近いのね。
はい、
うーん、なるほど、
はい、
どう、それはご長男の方にどう接したらいいかということがご質問。
うーん、まあそれとその長男のその親権は取れるんだったら取りたいんですよ。取れる、それが可能なのかっていうことと合わせた感じになっちゃうんですけれども。
わかりました。今日はですね、はい、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
あ、こんにちは。
なかなか難しい問題なんですけれど、
はい、
基本的にね、私はもういつも、
はい、
日本の 家族制度の中で最大の矛盾だと思ってるのは、
はい、
離婚すると母親がもうほとんど90何パーセント親権を取って、
はい、
で面会権でさえ母親は制限するんですよ。で、
はい、
制限してもう例えば月3回とか4回と決めたにもかかわらず1回も合わせないように弁護士使って妨害しようとすると、
はい、
全部できちゃうの。
はい、
うん、でもう本当に会えなくて鬱になってるって患者さんが何人もうちの外来に来てるんですよ、
はい、
だからあなたが、長男の親権を取ろうとしたら、
はい、
下の子たちに会えなくなる寂しさっていうリアリティはすごくよくわかるの、
はい、
でもね今のお話聞くと、
はい、
あなたの元の奥さんはどう見ても母親というよりはまだ女ですよね。
そうですね。
ね、
はい、
だって13歳の息子がまあ本当にこれから第二次成長で男になっていくときに、
はい、
母親のあられもない声とか姿をずっと毎日見せられたらたまったもんじゃないですよ、
はい、
ね、だからそれは、やっぱりあなたが出て行って親権は別に渡さなくてもいいけれど、
はい、
息子がちょっとあまりにもかわいそうだから、
はい、
その息子がいいっていう時まで、
はい、
あのうちで育てたいっていう提案をしなさい、
はい、
それが息子さんにもいいしあなたにもいいし、
はい、
まあ争わないで少なくともあなたが、はい、仕事してる間はお母さんもいらっしゃるわけだから、
はい、
ね、あの少なくとも養育だけはしなさい、親権はともかくとして、はい、それが息子さんには一番いい解決法だと思う、
はい、
かわいそうだよいくらなんでもね、
はい、
それで、その3人引き取った時なんでお母さんと一緒に面倒見なかったの？
まあ正直こう、まあ母親にも来てもらったりして生活はしてたんですけれども、うん、まあ今でもそれは後悔してるんですけれども、
うん、
やっぱり当時は私もまだ奥さんに帰ってきてほしいっていうのはやっぱり
そういうことか
あったんですよね。
ただでじゃあお母さんと元の奥さんとあんまりな、
ね、
あんまり仲も良くなかったので、
で
ね、お母さんがもういてしゃしゃり出てたら仲が戻らないと思っちゃったんだ。
そうですね、
あなたの方としては、
はいはい、
うん、でもその時にお母さんと一緒に育ててればこんな苦労はなかったかもしれないね。
そうですね、はい、それは今もずっと子供たちには、うん、まあ、申し訳ないなっていうので、うん、
そうだね、
毎日話しては
き
て、
うん、それでね、
はい、
まあ、同じ町内に住んでるってことなので、
はい、
兄弟が別れても兄弟同士はもう自由に行き来するよ、そんなの、
はい、
うん、全然そんな気にしなくても、
はい、
だからとにかくご長男の辛さを救ってあげなさい。それが当然父親としてはやってあげる、
はい、
うん、最低限の努力だよ。
そうですね、
はい、うん、でそのためにあんまり喧嘩沙汰にならないで、ちょっと長男かわいそうだからうちでしばらく預かるから、
うん、
まあ、親権はそのままでいいからねっていうふうに伝えて穏便に引き取るようにしなさい、
はい、あ、はい、
それだったら向こうだってそんな養育費はそのまんま3人分もらった上で、
はいはい、
実際の養育は長男はあなたの費用でってことになれば向こうだって損はしないわけだから、
はい、
ね、その提案でいいじゃない、
はい、
うん、それがいいと思いますよ。
お分かりいただけましたか？
あ、はい、ありがとうございます。
経済的に大変ですね。
まあそこは子供のためなので、そこはそれだけのために頑張ってるんで。
あ、
はい。
その言葉を聞いたから安心しました。
はい、あ、ありがとうございます。
うん。頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい。
はい。
失礼します。
ありがとうございました。